体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和4年2022年1月1日発行。ナンバー2320。コンテンツ、主な記事。3年度成人祝賀の集いを開催します。3年度杉並区技能功労者表彰。東京高円寺阿波踊りを題材にした演劇作品の出演者を募集します。支え合い共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並。杉並区区政施行90周年。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。謹賀新年。新春座談会。ニューイヤーインタビュー。トップページの写真は、左から座談会のゲスト、鎌田律さん、斉藤紀子さん、そして田中区長。晴れ渡った屋外での撮影。中央の斉藤さんの手には、紙下をつけ、座布団に座った波助も。新年明けましておめでとうございます。令和4年を迎え、新しい1年がスタートしました。皆さんはどのような1年にしたいと願いますか？新春を飾る金剛は、20代の区民お二人にご登場いただき、新年の抱負やこれからの杉並の街づくりなどについて、田中区長と語り合っていただきました。みずみずしい感性に満ちた二人の言葉、そして区長から次の世代を担う若者に向けた熱いメッセージが盛りだくさんです。ぜひご一読ください。お迎えした若いお二人のプロフィール。斉藤紀子、25歳、杉並区出身及び在住。スウェーデンへの留学経験や、大学で学んだ都市計画の知識を生かして、杉並区の基本構想審議会に区民委員として参画。大学を卒業した現在は、企業で駅開発等に関わる仕事をしている。鎌田律、20歳。杉並区出身及び在住。区立天沼中学校在学中に、次世代育成基金活用事業でオーストラリアのウィロビーへ。現在は大学経営学部で学びながら、大学の所属団体の活動にも尽力している。紙面には座談会当日の写真があります。大きなテーブルを挟んで話をする3人と、お二人それぞれの写真です。人と人とのつながりを大切に、今と未来を見据えて進む年に。新たな10年に向かって新基本構想がスタート。区長、明けましておめでとうございます。新年を迎えました。杉並区では新たな10年を見据えて策定された、新基本構想がスタートする年です。新基本構想は、区がこれから進むべき道筋を指し示す羅針盤的役割となる大切なもの。策定に際しては、審議会の区民委員として斉藤さんもご参加くださいましたね。斉藤、大学で都市計画を専攻しており、フィールドワークで様々な自治体の街づくりに関わってきました。そんな中で、 自分が生まれ育った杉並の街づくりにも関心を持つようになりました。医院の工房を見かけたのがちょうど新型コロナウイルスの影響で、留学先のスウェーデンから帰国せざるを得なくなり落胆していたこともあり、これなら大学で学んだことを生かしながらやりがいを持って取り組めるかもしれないと気持ちを切り替えるきっかけにもなりました。区長、若い世代の方の柔軟な考えや意見が審議会に加わったのは大変喜ばしいことです。留学で海外を経験してきた分、視野も広がっているでしょうし、相対的に日本の街づくりの遅れている部分や不足している部分、そして良い部分も見えているのではないかと頼もしく感じます。斉藤、福祉国家であるスウェーデンで学んだ経験を生かしながら、審議会では主に医療や福祉の分野の部会で発言をさせていただきました。自分の暮らす地域の街づくりに参画できたことはとても良い経験になりました。若い世代こそ鋭敏な感性を信じて自己主張を。区長、鎌田さんは今年成人式を迎えますね。長く続くコロナ禍で多くの人がリアルに人と会うという機会を失いました。成人式で旧友たちと会えることはやはり嬉しさもひとしおではないでしょうか。鎌田、小中学校時代の懐かしい友達に会えることを楽しみにしています。私は現在大学2年生ですが、コロナ禍では学校が閉鎖されたり、再開後も対面の授業が減ったりと、以前とは学びのスタイルが随分変わりました。そのような制限された状況の中で、自分はどのような取り組みをすれば、周囲を巻き込んでより充実した学生生活を送ることができるのか、何度も考えながら行動していました。様々な課題に直面した2年間でしたね。区長、自分たちの意見を主張するというのはとても尊いことです。どういう状況であれ、自分の信念や正しいと感じたことを表明できる人間であるべき、というのは私自身は父から学びました。社会の中にはどうしても矛盾が生まれ、それはある意味では仕方のないことかもしれない。ただそんな中でおかしいと感じたときにきちんとおかしいと言えること。そしてそれを見過ごすのではなく、改善していこうと思うこと。それがとても重要だと思うのです。そういった違和感や矛盾に気づける感性というのは、皆さんのような若い世代の方が敏感ではないでしょうか。ぜひ声を上げていくべきだと思います。鎌田、自分の考えや意見を持ち、周囲に発信する大切さを、私は杉並区次世代育成基金の中学生海外留学事業でオーストラリアのウィロビーに行かせていただいた経験から学びました。小さな出来事なのですが、ある日ホストファミリーの方に週末にどこに行きたいと聞かれて、私がどこでもいいと答えたら、相手はとても困ってしまったのです。海外では自分の意見を持っていることが当たり前であり大切なことなのだと気づかされた経験でした。その時の気づきは今もとても役に立っていて、何か課題を見つけた時はそのままにせず、意見を伝えて改善できるように心がけています。どんな杉並にしたい？区長の思い、区民の思い。区長、私は区長に就任して12年目になりますが、改めて行政が果たすべき仕事というのは大きく2つあると感じています。まず1つは困っている人を助けること。その人がどのような事情で困っているのかを考え、困らなくていいように社会の仕組みやルールを改善していくこと。これは政治の最も大切な仕事ですし、自身の区長としての原点でもあります。そしてもう1つは自身が生きる今の時代における責任を果たすこと。誰にでもその世代における責任というものがあります。それが一体何であるのか、何に取り組むべきなのか、頭で考え、肌で感じ、 解決していこうと努力を積み重ねていくこと。そうした営みこそが人間の歴史というものではないかと思うのです。私は区長として以上の二つの仕事を常に心に置き、杉並区を預かっています。これからの時代を担う皆さんは、杉並区がどのような町であることを期待していますか？ぜひ教えてください。斉藤、基本構想審議会でも強調させていただいたことですが、これからの時代はジェンダー観をはじめとして、これまで良いとされていたものやそうでないものの境界線がどんどんなくなっていくと感じています。それらの境界を取り去っていく仕組みづくりを推進していくことが、まちづくりでも大切になってくるのではないでしょうか。また、先ほど区長もおっしゃったように、自分の意見を発信することはとても大切です。そのベースとなるのは、まず自分を認められることだと思うので、人権教育や心のケアの充実といった点も推進されていくといいなと期待しています。鎌田、大学やアルバイト先でたくさんの人と接していると、世の中には本当に多様でいろんな人がいるのだなと実感します。私は杉並区が多様性を大切にできる地域になれば素敵だなと思っています。そのためには、例えば小学生や中学生といった子どもの時期から、多様性についてきちんと知って理解する場が設けられていることが大切ではないでしょうか。教育の中にそういった項目がより充実して組み込まれていくといいなと期待しています。斉藤、私は審議会に参画して、私たちの細かなことを一つ一つ取り上げてくださっていることに驚きました。パブリックコメントに関しても、すべての意見を審議会資料に掲載し、それぞれに回答根拠を示しながら答えてくださいました。区民の声に丁寧に向き合う積み重ねの姿勢こそが、杉並区の区政なのだなと改めて感じています。それぞれが抱く新年の抱負、区長が伝えたいこと。区長、今日の対談では、次の時代を担うお二人から心強いお話をたくさんお聞きでき、とても嬉しいです。新たにスタートした令和4年、新基本構想に基づいて、きっちりと足元の課題を解決していくことを肝に銘じ、当たり前のことを当たり前に行うことを徹底していきたいと思います。また、今年は区政施行90周年を迎え、その先の100周年を見据えた動きも始まっています。後世に語り継ぐべき杉並の歴史5選を、今後の杉並区の道しるべとして残せるよう、演劇、活字、映像など、様々なアプローチを試みているので、ぜひ注目してください。最後に、お二人の新年の抱負もお聞きしたいと思います。今年、どのような一年にしたいですか？斉藤、昨年は社会人1年目だったこともあり、あたふたと余裕のない日々を過ごしました。今年はもう少し余裕を持って、仕事だけでなく、プライベートも充実させていきたいと考えています。コロナ禍以前は、旅行が好きで、いろんな国や場所を訪れていたので、コロナ禍が落ち着いてきたら、また旅行に行きたいなと楽しみにしています。鎌田、私は4月から大学3年生になり、いよいよゼミ活動が始まります。同時に、就職活動も徐々に始まります。さらに、大学で所属している団体で代表を務めることも決まっているので、とても忙しい1年になるだろうなと予想しています。3つの大きな活動が始まるけれど、どれもおろそかにすることなく、しっかりと続けていけるように、一生懸命頑張りたいです。区長、若いお二人は、これからどんどん広い世界に出ていき、多くの人と出会っていくことでしょう。人と会い、人の話に耳を傾けることは、自身の血となり肉となります。どこかで聞きかじった話ではなく、直接顔を合わせて話すことで、初めて真意がわかるということもたくさんあります。リモートが定着しつつある現代ではありますが、どんなに便利な世の中になっても、 人と人の機微な部分でのつながりというものは変わらないはず。ぜひリアルなコミュニケーションも大切にしていってほしいと思います。そしてもう一つ伝えたいのは、夢を大きく描いてほしいということ。目の前のことにしっかりと取り組むことはもちろん大切です。しかし同時に、未来に向けての夢ややりたいことを心に持って、自身を磨いていくことも大切です。失敗を恐れることなく、たとえ空振りでもいいのだから、ぜひ思い切っていろんなことに挑戦していってください。座談会を終えて記念撮影。区長を真ん中に、窓辺に並んで立つ3人です。